もしもし、テレフォン人生相談です。
ああ、すいません。
はい、今日はどういったご相談ですか？
私、以前、会社を経営してたんですけど、
はい。
乗っ取られたんですよね。
あら。は
それでちょっと今、借金が残ってるもんですから、
い。
今、それで悩んでるんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
まず、お年はおいくつでしょう？
66です。
66歳。
はい。
ご家族は奥様いらっしゃいますか？
いません。
ご結婚はされたことありますか？
あります。
じゃあ、これは離婚でしょうか？
そうですね。
何年前ぐらいに？
一応私自身は3回やってるんですけど、は
し
い。
たら、一番最初結婚されたのは何歳の時から何歳の時まで？
23から32、3ぐらい前ですかね。
32、3まで、はい。
はい。
その次が。
33ぐらいですね。
あ、1年後にはまた結婚
そ
し
う、そうで
て、
す、そう
はい。それから？
です。で、大体26年いて、
26年結婚していた。
2番目はね。
はい。
それで3番目は1年半ぐらいです。
3番目は、そうすると、今66歳でいらっしゃるけど、何年前ぐらいに？あ、じゃあ、つい最近まで結婚してらっしゃってこと？
そうです、そうです。
じゃあ、66歳だから65歳。65歳に離婚したとして、
そうですね。
64歳ぐらいから結婚してらした。
そうです、そうです。
それで、なんか、こう、会社をやってらしたんだけれども、ちょっと不況に足引っ張られちゃったんですかね。どうしたんですか？
震災で、某地方に、営業所を立ちまして、そちらでその営業所がうまくいくまでってことで単身赴任で行ってたんですよ。その間に全部会社の地震で全部やられちゃった。
乗っ取り。
はい。で、取締役会も何も全然私もわからないことやって、で、株式ですから、株も売買したのも私知らないんで、私分かったのは携帯電話で、突貫工事になるんで、協力会社さんを集めろって言われたんで、協力会社さんに電話したら電話通じなかった。それで、電話会社に電話したら、新しい社長が来て解約しましたってことで分かったんですね。
その社長っていうのは、あなたの部下？
いえ、2番目の女房です。
はあ。それで、こっから先が多分ご相談なんでしょうが。はい。それで、どういう。
今の債権回収の方からちょっと、来てまして、これで一億弱あるんですけど、それで私自身が今、郵便貯金がゼロなもんですから、どうしたらいいのかなと思いまして、頭悩ませてるんですよ。ほんで、債権回収からの、払わなくていいよってやつは、
い
債
や、
務放棄
要
です
する
か。
に何ですか？破産宣告しようとしてらっしゃる？
いや、私は今、破産宣告もできないんですよ。なんでかというと、私、貯金がゼロなもんですから、会社は一応資本なんだかで閉鎖になってるんですよね。要するに、
ちょっと
会
待っ
社
て、
倒産。
会社はその2番目のに奥様に乗っ取られちゃったわけでしょ？
そうです、そうです、そうです。
っていうことは、あなたは個人になっちゃったわけでしょ？
もう買いましょう、そうですね。はい。
だから個人ですよね。
はい、
いや、
そう
もともとの、会社に関しては、会社は奥様に乗っ取られました。そうすると、あなたは社長さんだったんだけど、奥さんが社長さんになって、あなたは会社の社員でも何でもないんでしょ？
何でもないです。はい。
っていうことは個人になりましたよね。
そうですね。はい。
そうすると、負ってる債務は何の債務ですか？
会社やってた時に、運転資金とか設備資金の方を銀行からお借りしたんですよ。それに、要するに会社の 要するに個人担保で、あ、個人保証人ですか。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。それで、
個人で保証してたわけね。
そうです。
で、それが残ってるのが1億弱なんだ。
そうです。
はい。
それで今、もう、考えつかないんで、私も今、死しか頭、空間でこないんで、今後、その債権の、その、回収機構のあれをね、どういうふうにその回避をしたらいいか。それとあとできればその元嫁の要するにこういうふうにやられたもんですから、
はい、
まあ、できれば
取り返したい。
そうですね、まあ、ひっくり返したっていうか、まあ、なんかしたいなとは思ってるんです、
うん、でも乗っ取りたってあれでしょ、あなたがいない間に乗っ取られて、その会社の方はな、社員の人たちはみんなやってるわけでしょ、そっちで。
いや、もう会社はもうないです。
ない
ないです。資本不足のために何ですか、廃止になってるんですよね。倒産じゃなくて廃止になってる。実態はないんですよ、会社が。で、破産管財にも一応
会社って、会社を辞めるときにはまたちゃんとお金払って手続きして完全に辞めますよね。
うん、だからそのお金がなかったんじゃないですかね。
いや、で、それをやってないで、要するに行政の側から廃止っていうか手続きを取ってこられちゃったっていうこと？
まあ一応法務局で見るとそうなってましたからね。はい。だから私の内容は全然わからないんですよ。
もともとあれですかね、そうするとその会社自身は事務所的なあの規模でやってらしたの？
いや、一応まあ土地建物は私の個人ローンでした。
あと
資材置き場で土地買ったんですよ。
あ、なるほど。
それも、なくなってますね。
ああ、なるほど。
はい。
で、従業員はどれぐらいいらしたの？
最高の時は65人ぐらいいました。
なるほど。
で、私が乗っ取られた時には33巻。
33名。
はい。
ああ、わかりました。で、そうすると今日のご相談としては何をご相談ですか？
だから要するにどういうふうにその債権回収を、うん、まあ、逃れるかっていうわけじゃないんですけど、もう66になればもう1億も返せないんですよ。で、今一切もうゼロなんで、
うん、
どういうふうなその裁判所に執行命令が出たときに、
うん、
要するにどういうふうな返答をすればいいのか自分自身が分からなくなっちゃってるんですよ、もう。
ですよね。分かりました。
はい。
今日は弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。今お話を伺っていてですね、だいたい状況は分かりました。
はい、
まずね、会社が乗っ取られた、それは、はい、2番目の奥さんと離婚した後、
はい、
なんだか事情はわからないけれども、
はい、
いつの間にか、取締役会が開かれたと。
そうです。は
い、で、株式の譲渡がなされたと。
はい、
で、代表者がいつの間にか変わっていて、
そうです。はい、
それで全部手続きをやって、
はい、
あなたは放り出されてしまったと。
そうです。
ということなんですね。それが何年前の話なんですか？
5年前です。
5年前。の話なんですね。
はい、
で、その5年前にその乗っ取られたことについては特にあなたの方では何もアクションは起こさなかったわけですね。
いや、一応告発用とかそういうのを持ってったんですけど、それでも民事が絡むからってことで警察は受理させてくれなかったんですよ。
なるほど。で、はい、民事の方の手続きは取ったんですか？
いや、だから私今ね、お金がゼロなもんですから、裁判も何もかけられないんですよ。
なるほど。お金がないので裁判もかけられなかったと。
明日来る米もね、心配しなきゃまずいもんですから。
で、乗っ取られた時点では会社の経営は順調にいってたんですか？
はい、行ってました。
行ってた。
もう毎月現金で、オール現金でしたから。
なるほど。
はい、
ところがその乗っ取られた後で、まあ、どういうわけか分かんないけども、もう会社が、
はい、
倒産する、
はい、
もう立ち行かなくなって倒産するような状態になってしまったと。
そうですね。
なるほど。この会社を乗っ取った元の奥さんというのは、
はい、
居場所とかは分かってるんですか現在。
今、まあ、風の噂ですけど、うん、まあ、某ところにいるっては聞いてるんですけど、
うん、はい、何をしてるかっていうのは分からない。
分かりません。
うん、
実際電話もやったって電話も通じませんから。
うん、まあ、もしねその奥さんの消息が分かって、でかつその奥さんの方に何らかの資産があるんであればね、そういう無断で自分あの不動産の名義を変えてしまったこととか、あるいはそのお会社のねいろんな株式を譲渡してしまったこととかね、そういうことについての、まあ、損害賠償請求を奥さんに対してしていくという方法はありますよね。うん、でそれでまあ、
それにしても、うん、ちょっと私が、まあ、何回も申し訳ないんですが、もうお金 もう財布の中はゼロなんで、
うん、
だからそれもできないんですよ。
うん、だからそれについてはね、そちらの奥さんに対する請求についてはある程度きちんとした証拠があって資料があってね、これは奥さんから取れるというような算段があれば、法テラスの方でもねそれのための費用を立て替えて弁護士費用を立て替えてやってくれる可能性はあります。もしそれがなされればそれでお金がいくらかでもねいくらかでも返ってくれば、はい、それを、元手にして、自己破産の手続きをするということは一応まあ可能性としてなくはないと思いますね。でまあそれは、まあ、それはそれとしてですね、で今現在その債権者から債権回収会社から裁判を起こされていて、
はい
はい、という状況だということなんですけれども、はい、まあ、会社がお金を借りたのも事実だし、あなたがそれに保証人になったのも事実なわけですよね。
はいはいはい、
そうするともう反論の材料はないわけですよ ね。
そうですね、
まあ場合によってはねこれ破産の申し立てって債権自分で申し立てることもできるんですけれども、
はい、
債権者が破産申し立てをすることができる場合もあるのでね、だから、まあ、債権者の方に連絡をして今自分はこういう状況でもう自己破産をしたいけれどもそのお金もなくてできない状態だと、
はい、
債権者の方から破産申し立てをしてくれないかと、いうふうに言ってみて、あるいはもう債権者の方も、まあ、そういうことであればしょうがないのでもう放っておきましょうと、
はい、
いうことになる可能性もありますし、
わかりました、
はい
はい、
でもう、まあ、変な言葉ですけど開き直るしかないですよね。うん、財産があれば払いたいけれども払えないんですと、はい、で別に許してもらうとか許してもらわないとかそういうことではなくて、
はい、
払えませんと今こういう状態ですということを説明すれば、
はい、
あとは債権者の方でどうすべきかということを考えると思いますので、
あ、そうですか、
そこから先はあなたの方でねあんまりくよくよ悩むことなく、
はい、
その説明だけして帰ってくるっていうんでいいんじゃないかと思いますよ。
あ、そうですか、わかりました。
はい、
とっても真面目な方だと思うのよ。だからその例えば今回も、まあ、裁判沙汰になった場合にはどう答えればいいのかと何をしなきゃいけなきゃいないのかっていうご質問じゃないですか。それって要するに相手に対して何かをちゃんとしなければと思うからそういうご質問なんですよね。
まあね、本当に債権者の方にはねいろいろご迷惑かけて、
うん、
まあ、1円でも10円でも払いたい気持ちはやまやまなんですけど、うん、こういう状況なもんですからね。
そう、
なかなか、
だからそういうふうな気持ちをお持ちなのでこうやってご質問されてるんでしょうけど、とりあえずは全て失っちゃったので、ご自分が生きることから先に考えてくれます？
そうですね、わかりました、
うん、それでそれができた段階で塩根谷先生もおっしゃってたように、
はいはい、
まずは開き直ってというか、
そうですね、うん、
できないことはできませんとおっしゃって、
はいはい、
でとりあえず自分を生かす方法を先に考えてください。
そうですね、わかりました、
うん、
はい、
なんとか、
い
いですか。
いろいろありがとうございました。
はい、失礼します。
ありがとうございました。